皆さんおはようございます。今朝は2023年度最初の礼拝です。先ほど報告の中でですね、教会学校の教師任命式を行いました。私たちの教会では、教会学校の教師はイエス様が任命される、神様が託してくださるというふうに理解をしています。まあね、今日はイエス様の十字架の死を覚える受難礼拝でもありますが、イエス様はご自身十字架にかかって亡くなって、さあじゃああとはよろしくねって、なんかね、よろしくねというか、ポーンとそのまま私たちを放置したのではなくって、私たちがいかに生きるかっていうことを指し示しながら亡くなっていかれたんですね。私たちはそのイエス様から任をいただき、教会学校の教師が例えば働きに立ってくれる、教会はその働きのために祈っていく、単にね、役割だけポンではなく、私たちはそのイエス様が私たちに何を託してくれたか、どんな思いを込めていたかっていうことを含めて、その働きを担っていくし、祈っていきたいなと思うわけです。まあ年度の最初の日曜日ですから、まあ教会学校教師任命式もあればね、主の晩餐もあり、加えてこの受難礼拝でもある、もう盛りだくさんですが、まあ落ち着きながらね、礼拝続けてまいりましょう。今日イエス様の十字架の死を覚える受難礼拝であるということを先ほどお話ししました。久留米教会では1月中旬からずっとイエス様の受難物語を読んできたんですね。先週は十字架の横木を、ね、背負ってゴルゴダへと歩くイエス様でも途中で、衰弱しきっていて、その十字架を支えきれなくなってベタッとこう倒れたところを、たまたま通りかかったキレネ人シモンが代わってくれてねって、まあ、そんな話を読みました。あのキレネ人シモンはどうもマルコ福音書を読みますと、後に教会のメンバーとして大変多くの人に知られていたアレクサンドロとルフォスの父親であったと聖書は記していました。つまりこのシモンは本当に偶然イエス様と出会って十字架を代わりに背負わされたんだけれども、しかしその出会いの中でこの男はまさに私たちを救う救い主なんだということに気がついていったっていう、まあ、そういう物語だったわけです。まあ、先週の内容はね、YouTube にありますから、どうぞ後でまた聞き直していただければと思いますが、今朝はその続き、イエス様が十字架にかかって亡くなっていったという死の物語を読んでいきます。改めてですね、この受難物語振り返ってみますと、イエス様の十字架ってものすごいスピーディーに進んでいるんですよ。イエス様が最後の、ね、晩餐をなさった、主の晩餐を制定された、それはイエス様が亡くなる前日の夜の話です。その後イエス様は弟子たちと共にエルサレムの東側にありましたオリーブ山という山に登り、その中腹ゲッセマネにて一人祈っておられた。そこに弟子の一人イスカリオテのユダが大祭司の手下を伴ってやってきてイエス様を逮捕する。逮捕した後すぐにイエス様は大祭司というユダヤ教のトップの館に連れ込まれまして、そこで宗教裁判にかけられました。神を冒涜したとの罪で有罪判決を食らいますが、翌朝すぐローマの総督ピラトの館に今度は連れて行かれる。これ15章1節を見ますとね、夜が明けるとすぐっていうふうに聖書は書いているんです。ですから、まあ夜明け、まあ、6時ぐらいと考えましょうか。6時ぐらいにピラトの館に連れ込まれました。そこで今度はローマに歯向かった罪として政治裁判にかけられます。群衆はそんな朝早うからですね、ピラトの館に詰めかけまして、まあ、もちろんユダヤ教の指導者たちに動員されたんでしょうが、詰めかけましてイエスを十字架につけろと騒ぐ。十字架刑が決まり、兵士に暴行され、町中を引きずり回され、十字架につけられた時刻が今朝の箇所15章25節では午前9時であったって書いてある。つまりイエス様が政治裁判にかけられて十字架につけられるまで3時間の間に有罪判決を食らう、暴行を受ける、 町中を引きずり回されて十字架にかけられるっていう、3時間の間に怒涛のようにうわーっと物語が進んだんですよ。イエス様が十字架につけられたのが午前9時であった。まあ、なんでこんなに早急にイエス様を十字架刑に処したかって言いますとね、このイエス様が亡くなった日の夕方からは杉越の祭りが始まっていく。祭りになりますと血生臭い出来事は控えようとする風潮がある。だから死刑なんていうものは控えることになる。で、時間が経ちますとだんだん群衆が冷静になりまして、いや、イエスを十字架につけるほどのことかとかって言い始めると、祭司たちから言うと困るわけですね。だから早急にイエス様を排除すべくことを急いで、そしてまんまとその企み通り、イエス様は裁判からたった3時間で十字架につけられたわけです。イエス様が絶命する場面が33節から書かれています。ちょっと読んでみましょう。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。このエロイっていう書き方のアラム語の書き、イエス様が喋ってたアラム語で、これヘブライ語に直しますとね、エリーエリーっていう言葉なんですね。なのでエリアを呼んでいるんだっていうふうにこう理解されたっていうことが書いてあるんですが、まあ、続けて読むと、ある者が走り寄り海面に水ブドウ酒を含ませて、海面って綿ですね、それに酸っぱいブドウ酒というのは発酵してしまったお酢みたいなもんですが、それをつけて足の棒につけ、待てエリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。マルコ福音書はですね、非常にこう淡々とイエス様が死んだっていうふうに書いている。非常にこうなんか淡々とこう進んでいってね、拍子抜けするぐらいにあっという間にイエス様亡くなるわけですが、マルコ福音書この後に不思議な記述を残しました。38節も不思議なんですが、これはちょっとね例年喋ってるので今日は飛ばしまして、39節に注目する。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのようにして息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。この記述非常に不思議なんですよ。で、何が不思議かって言いますとね、マルコ福音書の中で今朝の箇所を除いてその前にですね、神の子っていう言葉が出てくる、イエス様のことを神の子だと称する箇所は2箇所しかないんです。1箇所はどこかって言ったら、マルコ福音書の1章の1節で神の子イエス・キリストの福音の始めっていう言葉が書いてあるんですが、ここが1箇所目。1章1節ですから、これからねこの福音書の中で記しますイエス・キリストは神の子なんですよっていう、まあそういう序文ですよ。この序文のところに神の子っていう言葉が最初に出てくる。では2箇所目がどこかと言いますと、マルコ福音書の5章の7節で、ある男に悪霊が取り付いていて、でそこにイエス様がやってきた。悪霊はですね、この自分が一人の男に取り付いているこの状況でイエス様から出ていけって言われるのを避けるべく、意図高き神の子イエスと言ってね、まあ、五章だからこの男から自分を追い出さないでくれって嘆願するときに、意図高き神の子イエスって叫んでるんです。マルコ福音書の中で神の子とイエス様が言われているのはこの2箇所しかないんです。事前には。で、3箇所目が今日の箇所になるんです。大変不思議なのは、イエス様のことを神の子だって言ったのは弟子だとか、また奇跡を経験した当人とか群衆とか、そういう人々ではなく、悪霊が言っているだけ。悪霊が言って、まあ一章一節は飛ばしたとしてね、五章で悪霊が言って、その次はなんとユダヤ人ですらないローマ兵が 神の子だと告白したっていうんです。どうしてマルコ福音書はイエス様の弟子だとか、また奇跡を体験した者に神の子って言わせないのか。さらに不思議なことを言えばですよ、実はこの古代世界の中で、聖書の古代世界の中で自らを神の子だと称する者がいました。これローマ皇帝なんです。ローマ皇帝は自分の持っている強大な権力、軍事力、政治力を誇りまして、こんなにすごいことができる私は神の子だと称していた。今朝の箇所において百人隊長はローマの兵隊ですからね、彼にとって神の子って言われたらすぐにローマ皇帝を想像して当然なはずなんです。しかしその百人隊長はローマ皇帝ではなく、十字架で無残に死んでいくこの一人の男を神の子だと語ったっていうんです。今朝私たちがご一緒に確認したいのは、百人隊長は十字架で死んでいくイエス様に何を見出したのか。イエス様の十字架の死の中に神の子たる何を見出していったのかをご一緒に読みたいと思うんです。改めて百人隊長の視点でイエス様との関わりをね、振り返ってみますと、おそらく彼が最初にイエス様の姿を認めた、ね、見たのはどこかっていうと15章15節であろうかと思われる。十字架刑が確定した後の暴行の場面です。ローマ軍の歩兵部隊はレギオンという、ね、名前で呼ばれまして、だいたい6000人が一部隊です。その中の100人隊長ですから、およそ60人ぐらいいるリーダーの一人に過ぎないんですね。ですからもう徹底的にこう現場の人です。100人隊長は100人程度の兵士を管轄する歴戦の戦士で、現場叩き上げの男。これまで散々戦場を駆け巡り、血生臭い事柄だって経験してきたはずです。その彼がこのイエス様の十字架、そして、亡くなっていくまでの監督としてその場に同席することになった。兵士たちがイエス様をあざけり殴りつける、そんな様も彼はずっとそばで見ていたでしょう。そしてイエス様を暴行し、十字架を担がせ町を引きずり回しゴルゴダへとやってきた。そこで十字架にかけていく。十字架はローマ帝国への反逆者を殺害するための刑ですから、なるべく長く苦しませることを目的としています。そして人々にその姿を見せつけまして、ローマに歯向かうとこんなにもひどい目に遭うんだということを意識させるわけです。だから簡単に死なせないためにあれやこれや工夫をするんですね。先ほど読んだ箇所でも36節で水ブドウ酒を飲ませようとしたって書いてある。水ブドウ酒っていうのはさっきもお話ししましたが、発酵してしまったもの、お酢のようなものです。これを飲ませるっていうのは皆さんそうですけども、目の前に、ね、こうなんか布に浸したお酢をわってガッと顔出されましたら、なんかああいい匂いって吸う人ってあんまりいないでしょ。その刺激臭でうってこうね、ちょっとのけぞりたくなるじゃないですか。同じことでしてね、この水ブドウ酒、発酵したお酢を舐めさせようとした、顔の前に突き出したっていうのは、あまりの、想像を絶する痛みと苦痛絶望のために心が崩壊するものだとか、また気絶するものがいたわけですよ。気絶する者たちをこうふっとこう我に返らせていくためのオスなんです。決して優しさではないわけです。そんなオスをこう突きつけながら意識をとどめて、どれだけ長く苦しめるかっていう、そういう観点の十字架にずっとつけられていく。百人隊長はその監督です。おそらくこれまで何度も十字架刑に処せられるものを見てきたことでしょう。その中には受刑者には恐ろしさのために泣き崩れる者、騒ぐ者、罵る者、命乞いする者多々いたと思う。しかしイエス様に関して言うならば、イエス様は何も語らず沈黙のまま十字架につけられています。 23節では麻酔代わりのブドウ酒、これはその痛みのためにもう即心が崩壊してしまうそうな受刑者たちもいましたが、それをごまかすためのお酒ですね、それを飲ませようとしたが拒否したって言ってる。つまりイエス様意識的に沈黙を貫いて十字架にかかっていったって言うんですよ。そうやって午前9時に十字架についてずっと罵られつつ沈黙を貫いてきた男が午後3時十字架について6時間後突然大声で叫んだ、それが34節、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかとイエスは叫んだ。百人隊長が初めて聞いたイエスの言葉は神への訴えだったって聖書は記すんです。ここで私たちね、じゃあイエス様が語った言葉の真意を知りたい、エロイエロイレマサバクタニっていう言葉の意味を考えてみたい。聖書の中では日本語でね、我が神我が神なぜ私を見捨てたのかっていう叫びなんだって紹介をされています。なぜどうして私は見捨てられたのかと叫んでいる。このなぜどうしてっていう訳、確かに間違いじゃない、間違いじゃないんですが、しかし若干意味が不足しているんです。以前もお話ししましたが、ヘブライ語って単語数が圧倒的に少なくてですね、だから一つの言葉もともと根底にある意味はこうでねあるんですけれども、しかし状況に応じてその訳はいろんな訳にこう変わっていく、そういう言語なんですね。このなぜ私を見捨てたかっていうなぜっていうのは英語でいうところの why、 どうしてなぜっていう、そのまんまの問いかけですが、実はこのなぜにあたるレマっていう言葉、エロイエロイレマサバクタニのそのレマっていう言葉の根底にある意味は何かって言ったら、 to which、英語で言うところの to which っていう言葉なんです。何かって言ったらね、何に向かってっていう意味合いなんです。これどういうことか、私たちは日本語だけ読むと我が神我が神なぜ私を捨てたのかって言われるとね、私のこれまでのことに何か不平不満がありますか、私は何か問題でも起こしましたか、どうしてですかっていうその問いかけにしか読めないんです。でもね、 to which っていう意味合いがあるってなったらね、我が神我が神私はこの出来事の先に何が準備されているんですかっていう、この出来事は何に向かって行われている事柄なんですかっていう意味を持つんですよ。レマっていう言葉に私たちは2つの問いを見出す。一つはなぜどうしてという過去を問う問い、しかしもう一方で to which、 この出来事はこれからどう導かれていくんですか、何に向かっていくんですかっていう未来に向けた問いかけなんですよ。私たちね、自分たちの生活を振り返ってみますとね、それは人間誰しも嬉しい事柄もありますけれども、思い出したくもない後悔抱えるっていう出来事もありますね。年を重ねれば重ねるほど、あの時なんであんなこと言ったんだろう、あんなことやったんだろうっていう後悔をどっか抱えている。私のせいじゃないって訴えて逃げたくなる出来事もいっぱいあるんですよ。3月上旬にですね、もうなんでしょうね、今の自分の仕事の仕方がね、ちょっと改めねばならんと思いながらなんですが、もうめちゃくちゃ忙しすぎてですね、で子供たちと一緒に遊ぶ時間がなかなか取れなくて、あまりに申し訳ないから、じゃあどっか近場に遊びに連れて行こうと思って、久留米の競輪場の隣にサイクルパークってあるんですね、そこの公園に連れて行った。 でサイクルパークっていろいろそのユニークな自転車が置かれていて、まあ、1回いくらみたいなものでお金出すんですけれども乗せてもらえるんですね。で、そのユニークな自転車いっぱいある中で、その時は私と長男次男3人がそれぞれなんかこう目をつけた変わり種自転車にね乗って、で一緒にこうちんたらこう走ってたんですね。で走ってましたらね、長男たちがお父さん追いつけるとかって言ってわーって先に行くんです。負けんぞとかって言いながらわーって後ろから追いかけていきますんで、お父さん早いとかって言いながら追いついてファッと追い抜いていきまして、3人でケラケラ笑ってたら隣を走っていた3姉妹、多分高校生中学生と小学校低学年ぐらいだと思うんですが、この3姉妹の上の2人のお姉ちゃんたちに火がついてしまった。なんか急に競争心が芽生えてしまったようなんですね。ただこの3姉妹が乗っていたのがこれまた変わり種自転車で、自転車の先端にパンダの顔がくっついて、でゆっくり3人乗って走れるっていうそういう自転車がありましてね、この自転車に乗ってるお姉ちゃん2人に火がついちゃったんです。でまあ、私と子供たちが横をフィャーって抜いていったからパッとこう燃えたんでしょうね。で上のお姉ちゃん2人がですね突然その自転車を降りまして、まあ、一生懸命漕いでも安全設計だからほとんど進まないので降りまして、1人のお姉ちゃんが後ろからそれをわーっと押し出した、もう1人がその先頭のパンダの頭の部分を持ってわーって引っ張って走り出した。でもうそら自転車漕いでるね、のと横で実際にこう押して走っているので自転車乗りゃいいのにと思うんですけど、わーっと走っていきまして、でなんか競争のようになった。私子供の相手してるだけだったのであんまりこう気にもしてなかったんですが、もうこの火のついたお姉ちゃんたちがダーッて走り出しまして、最後直線のちょっと長いストレートね、そこをここで一気に稼ごうと思ったんでしょう。うわーっていった瞬間に事件が起こる。その自転車に乗っていた小学校低学年の子が勢いよくうわって進んだもんだからこう後ろにひっくり返りましてね、自転車から落っこちてゴロゴロゴロゴロってこう転がった。でギャーって泣きまして、で急いで私追いつきまして見ると膝小僧から盛大に血が出てる。でその3姉妹のお母さんが泣き声で急いで走ってきましてね、でお姉ちゃんたちに言うわけですよ。あんたたち何したの。この時にお姉ちゃんたちが口を揃えて言いましたね。知らんし、私関係ないし。もうね、いや、なんかいやいやいろいろ思うわけですよ。思うんだけれども、いやこの子たちがねとか言うわけにもいかないので、とりあえずそのお母さんに状況を説明して、まあ、ちょっとねティッシュ渡して、で血を拭いてもらって、じゃって言ってその場を離れたんだけど、はあ、人間だなってつくづく思ったんですよ。知らないよ、私のせいじゃないよ、勝手に転んだだけでしょって本当は分かってるんですよ。本当はいらんことしてしまったって分かっているのに、私のせいじゃないって言いたい、その気持ちすごく分かるじゃないか。私たちね、何か過去の出来事に対して責任をって言われた瞬間に、いやそんなこと言われたってって思うこといっぱいあるんです。過去のことに関してどうだって言われて解決できない、もう怒ってしまったら仕方ない、その出来事に関して責任をって言われたらもう切り捨てられていくだけしかないんですよ。なぜどうしてっていう問いはね、どこかでそんな過去をつつく問いなんだ。本当になぜどうしてが分かって未来に生きてくるならばそれは問えばいい。しかし問うても問うても答えが出てこない、そんな問いもあるんじゃないのか。でもね、これもまた人間だからね、答えがないって分かりながら私たちはどっかでなぜどうしてって問うものでもあるんですよね。牧師をしておりまして、もう今日から17年目に入った、この過去16年を振り返るとね、いっぱいいろんななぜどうしてを聞いてきました。大学の講義を担当している学生からも、何年も前の学生だけれども、自分の生い立ちのことを相談を受けてね、なぜ私はこんな風に育ったのかって問われたこともある。また、突然電話がかかってきて、まあ、特にこの時期は多いんですけれども、牧師さん自分の話を聞いてくれって、 そうしてなぜこんなことになったのかって問う人たちもいる。またかつて東日本大震災の被災地1年経って行った時にね、そこで被災した方々がなんでこんなことになったんだって訴えた言葉も聞いた。人間やっぱり言われたって仕方がないって思うんだけれども、なぜどうしてって問うんですよね。問うて過去に戻って解決できない問題の中でぐーっと苦しむっていうことがいっぱいある。でも今朝私たちはそんなどうしようもない、なぜどうしてとの問いを突きつけられて苦しんでいる、そんな私たちに対してイエス様はもう一つの問いを発したんです。怖い、なぜではなく To which、 神様、この出来事は何に向かって行われているんですか、この出来事の先にどんな未来が待っているんですかって、そうイエス様は問うたんですよ。イエス様ご自身十字架上で体力の限界を十分に承知していただろう。しかしそれでもイエス様は自分の命が終わったその先に何があるんですか、神様あなたはこの出来事をどう導くんですかって叫んで亡くなっていった。それがエロイエロイレマサバクタニなんですよ。百人隊長はイエス様のその叫びを聞いた。大声を上げて死んでいく男がもう十字架というとんでもない無慈悲な残虐なその死を間近に控えながら、しかしこの男はなお神に信頼し未来を問うていった。百人隊長が見た神の子イエスの姿は徹底的に最後の最後まで神による導きを信頼した男の姿だったんです。死は終わりではないのか、誰もが死というものをもちろん誰も経験したことがないから、これから経験するからわからないから、死っていうものに対して恐れを抱いている。しかしこの十字架上のイエスは私たちの限界のその先、死のその先にすら神の期待がある、神への希望があることを叫んで死んでいったんだ。なぜどうして怖い、私たちが抱えるその叫びをイエス・キリストは私たちと同じ立場に立って同じように寄り添って変わって私たちのに変わって叫んでくれた、代弁してくれた。しかし同時に私たちに対して未来に目を向けなさい、神が与える To which、 未来があるから、そうやって指し示したんですよ。百人隊長がこれまで見てきた男とは決定的に違う。神に信頼し神に未来を問う。今朝このお話のタイトルを絶望のど真ん中で未来を示すとつけました。まさに十字架という絶望のど真ん中で自分の死を間近に控えたその時になお神による未来があると指し示していく、そんな男の姿に百人隊長は神の子を見たんです。ローマ皇帝という権力や軍事力や政治力を誇るそんな強大な男ではなく、ただただ神に信頼し死の先をすら期待していく、そして民に寄り添い死んでいく、そのイエスの姿に共にある神インマヌエルの救い主の姿を見出したんだ。イエスが息を引き取った後、百人隊長は本当にこの人が神の子だったと語る。そしてマルコ福音書は40節41節続けて語るんですね。そのイエスの死を目撃していったのは婦人たちであったことを、マグダラのマリア、 小ヤコブとヨセの母マリア、これはイエス様の実母のマリアですが、さそしてサロメがいた。その他にもイエスに従って世話をしてきた大勢の女性たちがいたと聖書は記します。古代世界において女性たちっていうのは社会的発言権を持たぬ、いわば社会的弱者のと呼ばれる人たちです。神の子が、救い主が死んだ場面、そこに泣きながら同席していたのは女性たちという無力な存在だった。しかし来週の話の布石になりますが、神はその無力なもの、社会の中で十分に発言を受け取られていかないような無力な女性たちを通して復活という神の決定的な奇跡の証言者にしていくんですよ。それは何を意味するのか。それはね、神の御業は私たちの無力さの中から始まっていく。私たちが自分たちの力に限界を感じていても、自分たちの憶測ではもうこれ以上何もないじゃないか、絶望じゃないかと思う。しかしその中にも神はちゃんと寄り添い、なぜどうしてとの叫びを受け止め、同時にイエス・キリストが語った To which、 未来に向けての期待を私たちに与え、ここから始まるよ、ここから私はあなたと共に働き出すよ、私はあなたと共にいる神だよと、神の御業は始まっていくんですよ。次週はイエス様の復活を読んでいく。でもその前、この1週間はイエス様の受難を、特に十字架の死を覚えつつ過ごしていきましょう。どうぞ繰り返し繰り返し思い返しながら過ごしてほしい。イエス様は私たちと同じように、なぜどうしてと叫びながら、同時に私たちに To which、 この出来事の先にある神の導きを私たちに示しました。さあ、私たちは神がどう導いてくださるのか期待しつつ、この一週を過ごしてまいりましょう。イエス様の死を覚えながら祈って、今朝の宣教を終わりといたします。お祈りをします。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の十字架の場面、死の場面を読んでまいりました。イエス様は十字架上で、我が神我が神なぜ私を見捨てたかと叫びました。私たちは日本語だけを読んでいると、なぜだどうしてだ、私が一体何をやらかしたかと過去に向かって問い、後悔を抱えるような、もう救いようがないような、なぜという言葉だけが読めてしまいます。しかしイエス様が叫んだレマとの叫びをしっかりと解釈していくと、私たちはその中に、この出来事は何に向かって起こって行われたのか、イエス様が未来を問うた、神様がここからどう導いてくださるのかと求めた、そんな叫びを見出しました。私たちはその叫びの中に未来の希望を見出します。私たちも精一杯生きているつもりですが、でもなぜどうしてと問う出来事をいっぱい経験します。もしかすると今ここに集った方々、またネットを介してこの礼拝に共に集っている方々の中にも、誰にも答えをもらえず、なぜどうしてと問うている方もあるかもしれません。でも神様、あなたはそんな私たちになお救い主イエス様を伴わせ、同時に未来への希望があることを示されました。私たちはイエス様の中に神の子の姿を見出します。どうか今日から始まる新たな一週、イエス様に伴われていること、同時にイエス様が神様の未来を示してくださることを常に思い起こしながら過ごしていけますように。またどうぞ私たちだけでなく、イエス様が救い主であることをもっと多くの人と分かち合うことができますように、周囲にいる家族や友人仲間たちにも あなたを信じるがゆえに得られる希望、未来、信仰をお与えください。受難週の始まり、イエス様の十字架を想起しお祈りいたします。アーメン。